それでは、文学チックの、3回目です。近世、江戸時代を聞いてみましょう。まず江戸前期と言いますと、元禄時代というふうに考えるんですけども、まあ、江戸前期というのは、関ヶ原の戦いが1600年ですから、まあ、それから50年ぐらい経って、世の中が落ち着いてきて、町人文化が盛んになってくる。1650年代から1700年代にかけて、ということなんですね。で、その元禄の時代、平安前期に、3人の、文学の師が現れました。これを元禄の三馬ガラスと言ったりします。さて、その3人の名前を言ってみてください。はい。松尾芭蕉、近松門左衛門、伊原西鶴ですね。それでは、伊原西鶴の、書いた作品のジャンル名ですね。彼が書いた、この関西の町人文化、特に商人の生活を、非常にペーソス溢れる筆致で書きましたけども、そのようなジャンル名を何と言いますか？はい、浮世草子と言いますね。それでは、浄瑠璃の近松門左衛門の代表作、二つ言ってみてください。はい、曽根崎心中、国選屋合戦ですね。それでは、伊原西鶴の代表作を、いくつか。じゃあ、三つ言ってみましょう。西鶴の作品、どんなのありましたか？はい。公職一代男。それから日本永代蔵。あと一番有名な世間胸三様ありますね。私の好きな作品、よろずの文法語もあります。それでは、松尾芭蕉の、俳句集っていうのはあんまり、問われないんですね。やはり松尾芭蕉と言いますと、紀行文のタイトルが問われることがあります。で、一番有名なのは、奥の細道というのはもうみんな知ってるわけですが、奥の細道以外の、芭蕉の紀行文を二つ言ってみてください。はい。野ざらし紀行、老いの小文、さらしな紀行などですね。あと、源氏湾記というのは、奥の細道の、まあ、続編といいますか、最後の、続きみたいな位置づけです。それでは、江戸後期の起伝的な内容を持った小説の類を読み本と言いました。ジャンル名を読み本というんですね。その読み本作家に有名な上田明成という人がおりました。この上田明成の読み本としての代表作を2つ言ってみてください。はい。雨月物語、春雨物語ですね。それでは、江戸中期。江戸中期の俳人として有名な人は誰でしょう？まあ、俳人というのは、江戸前期は松尾芭蕉ですよね。そして江戸中期にこの人がいて、江戸後期に小林一茶がいるというふうに考えます。中期の人物は、与謝蕪村ですね。春風馬蹄の曲とか、新花摘という俳文などが有名です。それでは、随筆を聞いていますが、玉勝間という非常に有名な随筆があります。この玉勝間の作者名を言ってください。はい、元織宣長ですね。で、これは、楷書でも綺麗に書けるようにしてください。今、指先で書いてみましょう。元、本屋さんの本、それから住居の居、それから宣言の宣、長いですね。元織宣長です。それじゃあ、これわかりますか？随筆の中で、花月草子という作品があるんですね。花月草子と書きます。非常に政治的な、このアイロニー、皮肉の効いた作品なんですけども、この花月草子の作者が江戸幕府の老中であった人です。寛政の改革などを行った人ですね。さあ、その人の名前は？はい、松平定信ですね。それでは、国学を言ってみますが、国学も江戸前期、江戸中期、江戸後期と3人の国学者を覚えるようにしてください。江戸前期、 大阪の上本町4丁目に住んでおりました、慶中という人、お坊さんです。まあ、この人が万葉集の習字の研究を始めたわけですが、その慶中さんの代表作といえば、万葉大正記ですね。次、江戸中期、万葉行とか、歌以降とかですね。あと、国以降なんとも書いてますけども、その江戸中期の国学者の名前は、鴨の真淵ですね。じゃあ、この鴨の真淵のお弟子さんで、江戸後期の大国学者といいますと、本居宣長ということですね。で、この本居宣長は、源氏物語の本質を、こうだっていうふうに言ったところから、なんとか論というのが有名なんですね。それは、物の哀れ論と言いますね。では、問題です。あがたいの牛と呼ばれた、あがたいの牛と呼ばれたのは、本居宣長でしょうか、それとも、鴨の真淵でしょうか。はい、鴨の真淵ですね。鴨の真淵は、あがたいの牛と呼ばれました。本居宣長は、書斎の名前が鈴の屋だったことから、まあ、鈴の屋の王、鈴の屋の翁と呼ばれることもあります。それでは、本居宣長の、ライフワークとして、35年間もかけて、ある本を書いたんですね。これはある上代の有名な本の注釈ということになります。その本居宣長のライフワークとなった作品名を言ってください。はい。古事記伝ですね。古事記伝です。また、物の哀れ論を、初めて書いた評論。源氏物語の本質というのは、物の哀れを書くんだっていうふうに評論した。その作品の名前は、源氏物語、玉のおぐしですね。ということになります。それでは、あとはまあ、あんまり出ないかと思いますけども、実は浮世草子の井原西鶴は、若い時には徘徊士だったんですね。断林徘徊、大阪を中心にした大変滑稽味の強い、面白おかしい徘徊。ちょうど今で言えば吉本興業みたいなですね。まあ、そういう時代があったわけですけども、その井原西鶴の先生であった断林徘徊の有名な人物と言いますと、西山宗印ですね。西山宗印です。それでは、南宋里見八犬伝という、まさにこの、読み本的な、記伝的な内容を持った作品がありますけども、南宋里見八犬伝の作者名を言ってください。滝沢馬琴ですね。滑稽本というのもありました。東海道中膝栗毛、矢北道中ですね。東海道中膝栗毛の作者名は、十返舎一句ですね。じゃあ、浮世風呂の作者名は、式亭三馬ですね。それでは、もう一つ、偽紫田舎源氏という、源氏物語のパロディ本がありますけども、この作者名は何と言いますか？竜亭種彦ですね。では、荒井白石。荒井白石の書いた随筆といえば何でしょう？折りたく芝の木ですね。では、琴尻集という随筆があるんですけども、琴尻集の作者名は、鴨の真淵のお弟子の一人で、まあ、本居宣長とは同輩だった人ですね。その人の名前は、村田晴美と言いますね。村田晴美です。ここまでは出ないかとも思いますけども、一つ、芭蕉のお弟子さんにですね、向井去来という人がいたんですね。それから服部道法という人もいました。実は俳句についての論、俳論というのは、芭蕉自身は書かなかったんです。芭蕉の言ったことなどを、お弟子さんがまとめて書いたんですね。それでは、この向井去来、向井去来の書いた廃論のタイトルを言ってみてください。去来書ですね。服部道法の、 廃論は三蔵詩ですね。はい。ざーっと言ってみました。近世は、そんなに項目は少ないので、まあ、覚えやすいと思います。何度も繰り返して、木山の仮名文、上代から近世まで、繰り返して覚えてください。また、後先、時代の前後にも、早稲田などを受験する人は、よく注意して、やってください。これからも、もっと、暗記チェックの、音声、ダウンロードをたくさん、入れていきたいと思っています。それでは頑張ってください。